この一話特集。どうも、サンキュー達夫です。久しぶりのこの一話特集、私の一人メール読みという形で掲示板的な回になりますので、この1ヶ月4月アニメ、このアニメのこの1話が良かったよというのをメールで募集しております。皆様がどうやってアニメを見ているのか、これを聞いていただくという回でございます。一人語りの気持ち悪い回でございますので、しっとりと聞いていただければと思います。石田タミアルクさん、4月期アニメ日向ノートの制作会社パッショーネについて。あ、パッショーネね。この会社の名前を初めて知ったのはレールウォーズ。設定を読んで、これは背筋を伸ばして正座してみなきゃいけないと思っていた私の足を崩させた瞬間は忘れられません。うん、演劇物アニメといえばヒトヒラに代表されるように、多数の人間の感情が絡み合うということで意見の食い違いから対立するという展開を想像しがちですが、制作会社で笑える楽しい作品になると確信して視聴。小劇場演劇、高校演劇に興味を持っていたことで演技に注目して本格的演劇アニメになるのかとの期待もあります。見る側の想像力に任せる娯楽である演劇と、作り手の想像力で見せる娯楽であるアニメ、また演技をする人物を演じるという部分にも注目。ちょうど多重人格者を主役にした映画スプリットも公開されており、演技に演技を重ねる難しさについて考えてしまいます。演技といえば広瀬和夫さんが自身のポッドキャスト番組の中で漏らした、演劇役者は別人になるけど落語家は何者にもならないという言葉が胸に残っています。演劇アニメの劇中で舞台に立っているのは何者なのでしょうか。この1話は第6話の初舞台でハンカチを渡すシーンということでいただきました。石田タミヤルクさん、ありがとうございます。ひなこノート面白いですよね。ちなみにここで紹介されている広瀬和夫さんというのは、メタルの雑誌の編集長もなさいつつ、落語の評論に関してもものすごくもう専門家でいらっしゃいますんでね、そうなんですよ。演劇役者は別人になるけど落語家は何にもにもならないというね、もうおっしゃる通りでございます。まあ落語ファンはみんなこれ共有してる認識なんですけど、意外とやっぱ知らない人にとっては衝撃的なことなんでしょうね。落語は演じないっていうね。ちなみに石田タミアルクさん、後期のお気に入り作品はアリスと増六、デートしたいキャラはつぐもものくくり、揉みたいキャラはアリスと増六の肩だそうでございます。ありがとうございます。揉んでろ。うん、ありがとうございます。そうですね、エピーロさんからいただきました。この1話正解する角第5話なのか。東京都男性エピーロさん、無限の電力を違法から取り出せるワームの原理が明らかにされた本は明日、シノア・カナタが1話の紙からつながった6つの立体を折り、それを1つにまとめることでワームが作られることを発見しました。ワームは違法の形をしているので違法のエネルギーにさらわれる。違法型の穴になってて、そこから違法の電力が流れてるという説明から考えるに、これは超弦理論からヒントを得た設定だと推察されます。一般には超ひも理論という呼び方の方が知られていますが、理論物理学の世界ではこの理論を用いて電力、電磁気力、弱い力、強い力をまとめた統一理論を導き出すことが最終的な目標となっていると聞きます。へー、すごいね。まあそれはともかく、この理論によれば宇宙は9次元空間から成り立っているが、そのうち6つの余剰次元は小さく折りたたまれていて我々には観測できず、残りの3次元のみが見えるらしいです。そうなのよ。なんかこの折りたたまれた次元っていうのをなんかストローに例えられたりとかしてるんです。ストローの中の空洞にもう1次元あるんだみたいな。 この折りたたまれた次元は、カラビヤウ多様体と呼ばれる形をしていて、本作品に登場するワムはこの多様体をヒントにしているのではないでしょうか。つまり6つの余剰次元の形をしたものを作成すれば9次元空間に接触できる、まあこれ9次元空間が違法ということですけれども、接触できるという設定ではないかということです。もちろん実際のカラビヤウ多様体を映像化することはできないのですが、単純化した上で映像化することによって SF 的な整合性と映像的なインパクトを両立させている素晴らしい設定だと思います。魅力的な設定に毎週ドキドキしながら見ていることをお伝えしたく、このようなわけのわからない推論を送りつけて申し訳ありません。この1話ということで、正解する角第5話なのか、そうなのか、カラビヤウ多様体、まあ言えるとかっこいいですよね。あとエピーロさんはこういうのも詳しいんですね。すごいですよね。正解するかと面白いですよね。続きまして、ボンベロさんからいただきました。アリスと増録5話のあらすじということでね。アリスと増録5話、帰るところがこの1話ということです。コンテナ船に乗せられたサナと増録の救助に駆けつけたのは、内閣情報調査室に所属する一条霊と山田典子だった。彼女らと共に脱出を目論むサナの前に再びミニシーが立ちはだかる。透明かつ自在に動く腕で襲いかかるミニシーに対し、山田と連携しいくつもの能力を使い分けて対応する一条。アリスの夢同士の激しい戦いが続く傍ら、サナはある思いを増録に告げるということでね。スタッフは絵コンテが山川義信さんがなさってるんですね。僕大好きな、方ですね。山川さんはあれですね、あの初恋リミテッドの方ですよね。本題、アリスと増録第5話は前半のクライマックスにあたる、もはや最終回といっても過言ではないほどのお話の素晴らしさなんですが、私が特筆したいのはアクションシーンです。近年見たアクションシーンの中でも屈指の出来です。ハリウッド映画の大作のアベンジャーズなどと比べても遜色ない素晴らしさでした。本当にすごいね。サナと増録の絶体絶命のピンチに颯爽と登場する内閣情報調査室一条雫、そこから始まるミニシー立花との能力バトル、コンテナ船の上でという限られた空間で繰り出される武器の数々、この武器については一度二次元兵器研究家の国キャップにぜひとも語っていただきたい。索敵するためにヘリから雫に敵の位置情報を伝える後方支援の山田典子との関係性に、海外ドラマ24のジャック・バウアーとクロエ・オブライエンを想起しました。見てますね24。作画も CG も素晴らしいのですが、何より音がいい。コンテナが崩れる重低音がたまりません。そこか、私はこれほどまでに素晴らしい最終回を見たことがありません。いや最終回じゃないんだけども、まあ、前半の最終回ね、アニメ史に残る最高の最終回だと思います。というわけで最終回じゃありませんけどもね、5話ですけどもね、いただきました。まあキャストもすごいですね。キャストも書いてくださっておりますが、大塚明夫さんに宝珠さんに、アイナマも出てるしね、小清水亜美さんとかも最高じゃないですか。アリスト増録すごいですよね、クオリティ的にもね。続いてエピーロさん、東京都男性エピーロさん、またいただいております。この1話、桜田リセット第7話、主人公の浅井圭と相馬すみれが夕暮れの川辺テトラポットの上で会話をするアバンから始まる本話数。このアバンにおける時間の流れ方が素晴らしいということが言いたくてメールしました。それが言いたかったんだ。のんのん日和や田中くんはいつもけだるげを手掛けた川津良真也監督がシリアスな作品に挑んだ本作品。序盤の2話はギリシャの哲学者が交わしていたような、ある意味中二病爆発のセリフの応酬。そうでしたね。かなりの人を置き去りにしたのではないかと思いますが、第3話以降タイムリープもののサスペンスとして物語が展開しています。私はサスペンスとしても面白く見てはいるものの、編集部で話題になっているようにこの手のタイムリープものには飽きてきてもいます。しかしながら本作品は淡々とゆっくりと時間が流れているのにテンポが良いという川面監督らしい映像作りが秀逸だと思います。らしいんだ。また相馬すみれ役の結城葵さん、結城葵さんは平坦な口調のキャラクターが多い本作品において意識的に過剰な演技をすることにより作品にアクセントを与えています。ちょいちょいこのエピーロさん結城葵さんプッシュあるよね。違ったっけな。 以前読んでいただいたこの1話で、2016年の結城葵さんは素晴らしかったし、幼女戦記の結城葵さんも素晴らしいということを書きましたが、やっぱ書いてたわ、この人。桜谷セットの結城葵さんも素晴らしい演技を見せてくれています。この1話。結局、結城葵さんを中心に見ていたっていうことなんでしょうかね。まあ、前半、もっともらしいことはありましたけれども。川津良信也監督ね。すごい、のんのん日和、田中邦子のキャラ。桜谷セット。面白い作品ですよね。同じくね、ピーロさんから歌舞伎部いただいてます。歌舞伎部第8話。歌舞伎部はね、あれなんですよ。まあ、私と国さんと比嘉くんと、あと三平さんでやっております。アニメ界がね、各週で有料配信で、インターネットラジオ会館 THETV というのをやってるんですけど、そこで三平さんが結構歌舞伎部好きって言ってたかな。意外とね、そうなんですよ。歌舞伎部ね、面白いんですよ。第8話、エピーロさんいただきました。昭和元禄落語真珠を手掛けたスタジオディーンが今度は歌舞伎をテーマとして制作しています。とは言っても本作品は王道の部活もののフォーマットを踏襲しています。主人公が歌舞伎好きで仲間を集めて歌舞伎同好会を作り、みんなで演じるという。もう見なくても大体展開が読めます。これディスってっか？そうじゃねえよな。でも主人公のクルスクロゴのキャラクターがいいのです。可愛くて癒されます。熱心に歌舞伎の素晴らしさを説明し周りを勧誘しつつも強引に巻き込んだりはしない素直さも持ち合わせている、そのバランスが好きです。そうですね、だから逆リアルなんですよね、そこまでは言えねえわみたいなね。第8話では文化祭で歌舞伎を公演しますが、同じ高校生にもその良さを分かってもらえるようにと最初に現代劇風に演じた後同じ内容の歌舞伎をやるというアイディアで視聴者も楽しませてくれました。いいですね。個人的には浅木薫役の海田優子さんがハマり役だと思います。ありがとうございます。エピロさん、必ず最後に声優情報を入れてくるというね、ただやっぱりもう軽くていいね、歌舞伎部なんかもう分かってる分かってるよっていう感じ、まあユーモアとかもそうなんですけど、重たくなくね、やっぱギャグとかそういう雰囲気が前傾化すると人物関係とかドラマって追いにくくなると思うんですけど、歌舞伎部ドラマいらないですから、このテイストでいいよっていう感じしますよね。これラブコメにも言えると思いますけどもね、ラブコメ皆さんご覧になってますかね。僕米粒社協として応援してるんですけど全く本家からお声がかかりませんね。作品中では銀シャリとかライスとか言われてるんですけどね、米粒社協出てこなかったかと、すいませんね本当に。朝さんからいただきました、この1話月が綺麗第7話惜しみなく愛は奪う、なんとか付き合い出した小太郎と千夏はクラスメートたちと後楽園に遊びに出かけますが、二人きりになれないどころかそれぞれが違う相手とカップリングされそうになります。もうこの序盤の流れだけで気持ちハラハラ、もうねバレちゃいけないもんね。挙句千夏に一方的に思いを抱いている陸上部のあいつが千夏を連れ出してどんどん人気のない方に、ああこのまま強奪されてしまうのかと視聴者の全員がハンカチの端を噛んで悔しがっていると、全員かい、いつもはおとなしい小太郎が一歩前に進み出て堂々の俺の彼女宣言をして千夏の手を引っ張りそこから連れ出す逆転劇を見せてくれます。ヤッホー跳ねてるキュン素敵大勝利ということで、その後に見せてくれた二人きりになってからの初々しいデートがまた微笑ましくて応援する気持ちしか湧いてきませんでした。こういう心を洗い清めてくれる正しい恋愛ストーリー大好き、本当にいい話でした。これで先週総集編でお茶を濁した件も帳消しです。もう手厳しいなおい。ただ第7話で最高潮を迎えてしまうと残りの話数で乱高下がありそうでやっぱりハラハラしています。今はただ2人の恋がうまくいくこと願うばかりです。ありがとうございます。朝さんいただきました。みんなうまいねレポート、面白い。月が綺麗は謎アニメですよね。あの二人応援したくなっちゃいますからね。普通はどっちかいいな、小太郎ずるいわとか思うんですけどね、そこ行けって思っちゃうよね。まあ大体はね、他の強引な男に求められて女の子の方もまんざらではない感じになって、で俺の彼女だとも言えず奪われていくっていうのが、まあ、現実世界ですよね。月が綺麗、そこがファンタジーですかね。続きまして、 とりあえずそんなところですかね。朝さんからひなこノートのこの一話もいただいておりますけれども、第8話、頑張りすぎて。夏休みになり、下宿先のお店の手伝いを頑張りすぎたひなこが風邪で倒れ、親友のくーちゃんやクラスメートのゆあが心配のあまり、右往左往。ネギを使った民間療法を試そうとしたり、薬草のページを煎じて飲ませようとしたり、大暴走。この描写が素晴らしい。本当に好きな相手だからこそできる本気のジタバタは優しさに満ちていて感動しました。感動しちゃったか。お前、単純だな。そういうのもいいよ。ネギを使った民間療法とか、もうもはや漫画でしか見たことないボケだわ、と思ったけれども。看病の仕上げとして、大家さんと真由紀ちゃんも混ざり、全員でひな子のためにおかゆを作ってフーフーして食べさせるという流れは、視聴者の心を直撃です。ねえ、この人たちみんな暇なのかなって俺思っちゃったけど、でも、こういうのをね、見れてすごい羨しいですよね。途中、お色気シーンも多々入りますが、そんな浮ついたシーンにばかりに目がいっているようでは、この作品の本質を見逃すと思います。今後もしっかりひなこのと見守っていきたいです。ということで、皆さん、この作品の本質を見逃すと良くないですからね。ひなこのと、ぜひ見守っていただきたいと思います。
熱文字。
さあ、ここからは、もう少し前にもいただいていたこの1話、5月にも紹介できなかったものを紹介したいと思います。朝さん、ガブリエルドロップアウト。ガブリエルドロップアウトね。ああ、よかったな。12話、ガブリルドロップアウト。いつもはぐうたらしてるだけのガブリルですが、保健所に捕まりそうになったサターニャの白犬の命を救ったら、それが最後の最後でガウ自体の危機を救うという伏線回収の展開に驚き、このアニメでそんな高尚なからくりをやるなんて、失礼だぞ。まさに、情けは人のためならずを実践してみせると、やっぱ天使すげえな、ぐうたらだけど。しかも最終回でちゃんと第1回目にやったギャグ、これは瞬間移動しようとしたらパンツだけ飛んでった、これをこすっており、構成的にも考えられていたのも満腹感がありました。続編があるならぜひ見てみたいです、ということで。そうです、ガブリエルドロップアウトがあんま話題になってないですけど、面白かったですよね。ありがとうございます。そして、これ長い、また鎖骨ポッケさんからいただいております。辰尾編集長、熱文字編集部の皆さん、こんにちは。昨年末は私の暑苦しい有理語りをご採用いただきありがとうございました。とんでもない。実際に辰尾さんが音読してくださるのを聞いて、初めて、なんて迷惑な長文なんだろうと、我に返って自分にうんざりしてしまい、パッションの赴くままメールを打つのが怖くなり、ちょうどいい簡潔な長さってなんだろうと考えるうち、筆が乗らず投稿できないままワンクール経ってしまいました。大丈夫です、ドンマイです、そういう番組です。ですが、それを押しても語りたいテーマが見つかりました。デミちゃんは語りたいに見る物語世界における教頭先生のキャラクター性であります。皆さん、教頭先生はお好きですか？私が子どもの自分、ドラマやアニメの教頭先生像といえば、1、校長の座を狙っており、教師間の派閥争いに血道を上げている策略家。2、学校運営に波風が立つのを嫌い、意のまま操れない生徒の自主性を叩き潰すためなら死ねる。3、いたけだかで底意地が悪く、主人公の生徒や新米教師をいじめる悪役。大体こんな感じでした。そんな私の偏ったイメージを覆したのが、漫画「大きく振りかぶって」に登場した教頭先生でした。彼は高校や前とした雰囲気の柔らかい先生で、野球部の応援団を作り頑張る浜ちゃんを見ては、留年した生徒がやりたいことを見つけて生き生きしていると泣いて喜び、解説として実況席に呼ばれては緊張でカチコチになってしまう可愛らしい人です。従来の教頭というよりは校長や担任のイメージに近いと言えるでしょう。そんな革命的な教頭像は、しかし原作の登場シーンを含むアニメの2期がワンクールしかないという尺の都合上、彼の存在自体が丸々カットしてされてしまい、日の目のを見ることが叶いませんでした。無念なり、大好きなのに。その後、漫画ハイキューにおいて教頭先生はステレオタイプな口うるさいキャラクターを踏襲しつつも、コメディータッチで微笑ましく描かれるようになります。 アニメ化に際してはカツラをぶん回してまで熱心に生徒を応援するというオリジナルカットも与えられ、かつて主人公の敵役だったはずの教頭がすっかり味方陣営に加わるようになりました。そして先日最終回直前の一波乱としてデミちゃんに登場した教頭先生です。デミちゃん語りたいね。真摯な態度で、デミならではの悩みと向き合ってきた高橋先生のおかげで明るく前向きになり、毎日楽しそうに学校生活を送るデミちゃんたち、そんな彼女たちと仲良く談笑する高橋先生に意味深な視線を向ける教頭。普通ならここは交流を深めてきた内情を知らない外野ゆえの男性教師が女子生徒と親密になりすぎるのはとかだとか、あなたは生徒を己の巧妙心の道具にしているという類の下世話で的外れな詮索や横暴な介入で幸せやな世界をぶち壊す展開、普通なら。ところが教頭の対応は高橋先生の尽力を評価しつつ、高橋先生のみを頼りデミ同士で固まって他の生徒と交流しないのは彼女たちのためにならないという至極真っ当な忠告でした。これからも彼らが幸せでいるために、より成長するために必要なことを憎まれ役を買ってでもしてくれる思いやりと分別のある年長者として描かれた教頭先生。ああここまで来たのかと思いました。お前だけだわ。いいですね、教頭先生ここまで掘り下げる人もなかなか。完全懲悪の分かりやすい物語のために剥奪され、長らく犠牲となってきた一個人としての内面性が教頭先生の元にようやく帰ってきたと思いました。もう夏目漱石謝って、全国の優しい教頭先生に謝って、漱石ディスですね。この教頭または副校長復権の波が一般層のフィクション作品、やがて世間の意識改革へと広がっていくことを期待します。風呂敷広げたね。デミちゃんは語りたい第11話、デミちゃんは支えたい、いや実に感動しました、ということでいただきました。ありがとうございます。すごいですね、さすが鎖骨ポッケさんですね。相変わらずメールが長いっていう、たまんないですねこういうのね。教頭先生ね、そうなんだよな、学校における各種ポジションの意味合いもやっぱ時代によって随分変わってきていて、教頭先生っていいポジションですよね。その担任ではない、生徒に介入しすぎない、かといって校長先生ほど偉すぎない、でも責任感があるっていう、責任が発生するポジション、ということで、なんかこう家族で例えるなら親戚のおじさん的なポジションなんですよね。おじいちゃんまでいかないっていうのは、だからまあ見ているようで見ていない、見ていないようで見ているっていう、でその第三者的なポジションすら熱くさせる主人公たちみたいな図式を描きやすいっていうね。僕もね、一時期その風紀委員に、風紀委員の描かれ方、風紀委員の女キャラが、いかに素晴らしくなってきているかと、一昔前の委員長キャラが今風紀委員に様変わりしてるよみたいな話をね、ずっとしてきたんですけど、こういう話もまあいろんなところでしてるんでね、まあ改めては言わないですけれども、校長先生確かにそうですよね。僕はなんかもう繊細な体育の先生とかね、なんかそういうの見てみたいなっていう気はしますけどね。やっぱアニメって絵は記号化されていいんですけど、なんかキャラクターの内面とかストーリーまで記号化する必要はなくて、なんかあこのパターンあるんだみたいな、もっと見たいなって思う気持ちはありますね。鎖骨ポッケさんありがとうございます。続いて、まあ、この1話ではないんですけども、以前アニメ化したい作品特集というのをやってたんで、結構反響いただいておりますが、それで、まあ島周さんからメールいただいたんで、アニメ化したい作品ということで紹介していただいたんで、まあちょっと紹介したいなと思います。アニメ化してほしい作品特集楽しく聞きました。知的な松崎さんに惚れ直しました。私がアニメ化してほしいのは、昨年末出たばかりの小説家島尾敏夫と妻の美穂の生涯を描いたノンフィクション狂う人です。奄美の島の名家の一人娘で小学校教師の美穂、島に赴任した特攻隊隊長の敏夫、死によって引き裂かれると分かっていてこその激しい恋、そして特攻命令の直前での終戦、本土での結婚、島の頃は神様の使いのように見えた隊長の夫としての冷酷さ、浮気、 詩編に書かれた17文字の言葉を見た瞬間からの美穂の発狂。私小説の極北、死の棘に描かれた美穂の狂乱と年男の疲弊。精神病棟での生活、冬眠治療、病状の回復と退院、そして再び奄美へ。島尾年男は実人生と実際に見た夢しか小説にしませんでした。私小説とはとかく新編雑記になりがちですが、彼の実人生はそのまま描くだけで神話のようなダイナミックさがありました。そして妻美穂は奄美の古い家柄で、まあ、雰囲気としては君の名はの三葉の家のような、彼女自身古の不思議な魅力を持つ女性でした。このノンフィクションはあまりに神話化されすぎた2人の人生を実際のところどうだったのか緻密に調査した老作ですが、浮世離れした神秘的な2人の人生の魅力を余すところなく伝えています。これはやはり実写ではなくてアニメ化でしょう。奄美の青い海、主題歌は浜辺の歌。これは島尾の諸女短編の題名でもある。若く美しい美穂と年男が海岸で逢瀬を重ねる、その幸せの絶頂と精神病院での狂乱とが交互に描かれる。あ、もう主題歌自分で決めたんですね。ラストあの浜ラスト、うん、あの浜辺に数十年の時を経て戻ってきた2人。突然画面が変わる。同じ場所構図で時間だけが30年前に戻る。本当に特攻してしまった年男を見送る美穂。どちらが幸せだったのか誰にもわからない。どうでしょうか。監督は辛坊さんで脚本は岡田真理さん。いやもうお前だろう、これ監督も脚本もお前だろうっていうね。年男は細谷さん、美穂は中原舞さん、監修は島尾真帆。なんでだよそれ、名前が似てるだけじゃねえかよ。ご検討のほどお願いいたします。まあね、島尾真帆さんだったらいいかな。群馬県26歳男島周さん、ありがとうございます。皆さんからも 今月見たあのアニメのこの1話、このアニメみんな見てますかというようなメールをお待ちしております。すべてのメールの宛先は netsumoji@gmail.com netsumoji@gmail.com でございます。島周さんね、多分小説がお好きなんでしょうね。基本一次元の人なのかなと思うんですけど、こんなメールもいただいております。前回の編集室で燃える三次元キャラのお話がありましたが、燃える一次元キャラ、まあ文字つまり小説内のキャラクターはどうでしょうか。私の好きな一次元萌えキャラを2人紹介させてください。まず川端康成山の根のヒロイン、メインヒロインのキクコタン。キクコタンってなんだよ。老いた主人公慎吾の息子周一の嫁で、慎吾は年がいもなく日々ときめいています。周一がダメなやつで女遊びもやめない。それでもけなげなキクコ、かわいそうでしょうがない慎吾がキクコに別れてもいいんだぞと言うと、キクコは別れてもお父様のお世話だけはしに来ていいですかと涙ぐみながら言う。けなげな幸の薄いタイプの萌えですよね。たまらん。 CV は中原舞さんで、お前中原舞が好きだなおい。そして少し変則的ですが、島尾年男の私小説のほぼ全てに登場する実在の妻島尾美穂です。やっぱりここでも言っている。まあまあまあ、奄美のかけろま島の巫女の家系に生まれ、戦中かけろまに特攻隊長として赴任した。やっぱりね、もうどうしても押したいんだねこれね。彼女の狂気は元祖ヤンデレであり、その一方田舎育ちのゆえののんのん日和バラカモン的天真爛漫さもあります。これたまんないよね。また古い宗教的な家柄という設定は君の名はなどアニメヒロインにも多いタイプですよね。彼女が狂気の中叫ぶ、お前のことが好きなんだからこんなに苦しいんだと、このセリフをぜひ桑島宝子さんに迫真の演技でやっていただけたら。桑島宝子さんも好きなんかい。皆さんは一次元萌えキャラはいるでしょうか。特に達夫編集長に日本文学の萌えヒロインが他にあれば教えていただきたい。おなるほど。どうですかね皆さん、まあ、ライトノベルではない、まあライトノベルと日本文学史上のね、その物語も連続的なんでちょっと一概には言えないんですけど、どうでしょうかね。中学校の頃とかはね、森鴎外とか漱石とか読んだと思いますけれども、まあ森鴎外のねエリスっていう、まあドイツの女の子とかね、 まあ、あと漱石に出てくる女はやっぱりちょっと、なんて言うんでしょう、サークルクラッシャータイプですよね。なんかあの天然なんだよ。まあ、漱石自身もアンコンシャスヒポクリットって言ってるぐらいですから、そういう女性のことで無意識の偽善者っていうとんでもない言葉ですよね、ただもう本当女の本質というかね、あこいつ今嘘ついたなとか結構漱石分かっちゃうんですよね。ずるいなっていうのがね、まあ生きてて苦しかったでしょうね、まあそんな私の好きな一次元萌えキャラもしあったら教えてくださいね。まあやっぱりね、あの宮沢賢治の妹であったりね、まああとはね、あの芥川龍之介のハンカチね、ハンカチっていう短編小説があるんですけど、その奥さんね、散々なんかこう旦那さんのこと言われて人に悔しいんだけど笑顔で対応してて悲しいんだけど、でもハンカチだけはギュッと後ろで握りしめてるっていうね、もうこのこれが日本の女ですよみたいな、ね、いいですよね、まあ、そんな作品も芥川が残してるんですよね。はい、というわけで、まあ、あのこの1話ぜひね皆さん、あの映画劇場版とかでも構いませんので、ぜひぜひメール送ってきてくださいね。すべてのメールは netsumoji@gmail.com までです。皆さんからのメールお待ちしております。また番組では、あ理想のあの子としたデートの、デートで回収した CG を送ってもらう部費部のコーナー、萌えシーンを送ってください。そして、まあ、番組を聞いた感想などもお待ちしております。というわけで今週は以上でございます。
I'm not afraid to die.